あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あまり皆さんにお話ししたことはないし、話す必要もないかもしれないことですけれども、私はやっぱり牧師としてと言いますかね、少しこだわっていることがいくつか、大事にしていることがいくつかあって、そのうちのいくつかのことを、今日のこの聖書の箇所に絡めて話してみようと思うんですが、一つは、礼拝が終わると行われるティータイムのことです。エピソードのホールで、礼拝に参列した人たちが一緒にお茶やコーヒーを飲みながらお話しするっていう短い時間ですが、これは教会の交わりの時間としてとても大事な時間の一つだなと思うので、まあ、ぜひね、時間がないとしても、お茶一杯ぐらいは飲めるよと思うので、どうぞ加わっていってください。で、それの中にこだわっていることっていうのは、準備を私がするっていうことです。牧師にやらせるのは申し訳ないなんて思ってくださる方がたまにいらっしゃるんですけども、ここだけの話じゃなくて、僕ずっとどこの教会でもそれはしてたので、そういうふうに思われる方がいらっしゃるんですが、そんなことはどうぞお気になさらずというか、お構いなくなんです。好きでこだわってやってることだから、やらせておいてもらえば全然構わない。今日の箇所で言うと、イエスは人に伝えようとお命じになっているわけですけれども、私はそんなことができないのです。どう頑張ったって難しいし、だからせめて、ティータイムの準備をするっていうね。それで多めに見てもらおうっていう魂胆なのですよ。全然足りてないんですけれども、でも、準備をする、何かのために準備をするっていうことは、基本的にはそういうことなんだろうと思ってね、自分に命じていることでもあるわけです。イエスの復活のことを書いたヨハネの福音書っていうのは、とても面白いなと思うんですが、ヨハネ福音書の書く復活物語の中で一番気に入っているというか、面白いところがあります。イエスがエスピリア湖の地にこう立っていて、で、沖には漁から帰ってくる弟子たちの船が見えるわけですね。で、その船に向かって、何か食べるものはあるかと聞くんですよ、イエスがね。でも一晩中やってもその時は何も取れなかったので、弟子たちはありませんと答えた。で、じゃあちょっと船の右側に網を下ろしてみなさいとこう言う。それがイエスだとわからないので、弟子たちは受け答えしているのですけども、船の右に網を下ろしたら、ものすごい数の、158匹でしたね。数字書いてますよね。魚が取れた。で、苦労してその魚を、岸にあげるわけですね。そうすると、イエスはそこでもう炭火を起こしてあって、で、朝食を食べろというわけです。全部もう用意されている。何か食べるものはあるかと言っているのに、実は食べるものはちゃんと用意されているわけですね。で、その中に、もうイエスが用意した中に、弟子たちの働きであるその魚も加えられていきます。そうやって、イエスは弟子たちの働きをねぎらって、朝、焼き魚定食を振る舞うっていう、この箇所がね、とても大好きですね。イエスは最後の晩餐と言われる箇所、その中でも、それからこの復活の朝の焼き魚定食を振る舞う場面でも、 パンを割いて、あるいは魚を分けているのはイエスご自身です。弟子たちは自分が取ってきた魚なんだけども、それをイエスに差し出した後、それを焼いて、整えて、弟子たちに渡してくださるのはイエスご自身です。で、本当に言葉通り給仕をしているのですね。本当はそれは奴隷の仕事だったと言われている。人にご飯を継ぐこととか、お茶を入れることとか、後片付けすることなんていうのは、基本的には全部奴隷の仕事だったと言われている。でもイエスは、ご自身でそれをなさった。だから、こう、福音書に、その場面が書き込まれているのだと思いますね。だから、とても大げさに言えば、そのことを思い起こすために、つまり、主が、救助をなさったっていうことを思い起こすために私はティータイムでお茶の準備をしているかなと。ただその準備にしたって下心いっぱいあるわけで、多めに見てもらおうっていう下心が満杯で行っていることなので、自慢できることではもちろんないんだけれども、でも大げさに言えば確かにイエスが救助をなさったっていうことにつながっているんだっていうことを覚えながらやっている。そんなことなんですね。もう一つこだわっている話をすると、私たちの教会の生産室はコロナを経て、個包装のウェハースとブドウジュースっていうのを使うようになったんですが、本当のことを言えば私としてはですね、一つのパンをその場で割いてみんなに渡して、みんなそれぞれ自分でそのパンをちぎって、食べるという。そういうのをやりたいと思っているんですね。大体どこの教会も、パンを切ってやってね。で、その切られたパンを受け取るのが、まあ、一般的だと思うんですけども、私はその、切っているパンを一切れ取るっていうのが、どうも馴染まなくて、馴染まないっていうか、自分もそうやって育ってきたんだけど、なんか違うってずっと思ってて、で牧師になった時に、ある時にその、一つのパンを割いて、そして、それぞれこう、自分でちぎって食べるっていうやり方を、実験的にやってみたことがあって、そしたらものすごくしっくりしたんですね。で、できるのであればそういう方式をずっとやってきた。まあコロナでそれができなくなったんですけども、でも、いつか安心して生産式ができるようになった時には、そういうふうな方式でやってみたいなと思います。今言いましたように、豊富でも川崎でもそれをそういうふうにやってきたんですが、特に、豊富協会で、その方式を提案したときに、病気で半身が思うように動かなくなっている女性がいたんですね。で彼女が、その、パンを自分で割く、配管者がパンを持っているから、その持っているパンからちぎって食べるっていうのは、自分でちぎって食べるっていうことにしようっていう提案だったわけですが、ものすごく怒りましてね、私は自分で取ることができないっていうわけですよ。でも私はそれに対して反論したんですね。もちろんあなたが自分でね、その不自由な手でちぎって食べることができないでしょう。それは分かってるんだと。でも、この中に自分でちぎれない人がいて、それが明らかにみんな分かっているときに、そのことを誰も気にかけないなんていうことはありませんよ。つまり、そんな不自由な人を放っておくような教会には一人もいないよって。誰かが必ず助けてくれるでしょう。だから、そういう心配をする必要はないと言って、まあ、強引に手でちぎる方式にしたんですね。ここにこだわりが私はあったんです。誰かがパンを持っていて、そこからちぎって食べるっていうね。 誰かに支持されるっていう経験を生産者で行う。それがものすごく大事なことだと。パンをちぎるなんてことは、その、事柄から言えば大したことではないんだけれども、で、むしろその、じゃあちぎったパン、割いたパンを配るというか渡してね、取ったら次の人に渡して、次の人に渡してってやるってやり方だってできるわけです。でも、それじゃダメなんだね。そうじゃ、誰かがやっぱ持ってるっていうことが、ものすごく大事で、給仕されるっていう経験をする。その時に、これは私の体であるというイエスの言葉が、しかもご自身で給仕されて自分の体を差し出すイエス様の姿として、生産式のたんびに目の前にこう現れる。それが、ものすごく大事なことだと思ってるんですね。だからこう、私が違和感を感じたのは、こう、ちぎってあるパンを取るのだとダメなんだって、私のこだわりの中でそれはおかしいって言い続けているのは、きっとそれなんだっていうことが、その方式をやってみたときに、わかったんですね。こう、給仕されてそこからちぎって、本当にイエスの体を裂いて、私が裂いてですよ。食べるっていう。その経験はとっても大事なことだなぁと思ったんですね。だから、本当にいつか何の心配もなくなった時には、そういう生産式をやってみたいなと思います。もうちょっと踏み込んで言うと、イエス様がその、焼き魚定食を、弟子たちに復活した朝にね、振る舞ってくださったことを思えば、パンでやる必要はねえんじゃないかと思ってね、ご飯ついでやったらいいなとかって、本気で思ったこともありました。日本の教会で主食がご飯なら、生産者にご飯をこう、ついでやるっていうのも面白いな、どっかで一回やってみようとかって思ってます。まだこっちは実現したことがないです。パンをちぎってやることはできました。だからまあ、その日がパンをちぎってやることができる日までは今の方式でやるんだけれども、でも、配管する人はね、救助をして、教会の皆さんにこう配って歩いたら、最後はご自分も救助される人になってほしい。のでそこはね、ぜひ、そうしてください、ね。どういうことかというと、皿に持っててね、回ってくるでしょ。で最後、ここに立ったときに、自分で持ってる皿から自分で取る方が早いんです。タイパーもいいんです。簡単なんだけど、それじゃダメなんで、一回牧師に戻してもらって、牧師が入って差し出したら、そこから取ってもらうっていうのが、お互いに給仕し合うっていう姿なので、とても大事です、うん。ワンポイントですよね。自分で取る方が早いし簡単なんですよ。気持ちがなくていいし。でもやっぱり給仕されるっていう経験が生産者ではとても大事な所作だと思うんですね。そういうことがこう積み重なっていったら、小さなことならだけれども、だんだんそれが具体化されてきて、現実化されてきて、私たちがそこにこう対する思いをこう新たにされていく。そういう気持ちがするんですね。そんなことを実はこだわりながらやっていたのです。あなた方も知っているように、当時の間では支配者となさされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。このようにイエスは弟子たちに言ったわけですね。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが求めたのは力とか権威でした。そして彼らがそれをイエスに直接願い出たということで、他の住人はそのことが悔しかったわけです。いやいや、なんであいつらが一等二等なんだ。俺の方がよっぽど一等になるにふさしかろうっていうことをやっていたっていう。そういうことですよね。そういうことをしていた弟子たちに対して、イエスは言ったわけです。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。 この二人の弟子は、まあ、12人を代表する形で、イエスにこう怒られるわけですけども、彼らは権力を欲しがった。そして、残りの10人たちは、その二人に出し抜かれたので、不快感をあらわにした。なぜなら、よりよく生きるためには力が必要だと弟子たちは考えていたからです。でそうでなければ生き残れないじゃないかってね。だから私たちも子供にやっぱり競争させるんだと思うんですよ。今日は教会学校の礼拝、外でね、お花見礼拝でやりましたが、小林誠さんがその時にね、継承となるその流儀となるな彼とお父さんに教えられて、少しした。でも自分は一人になった記憶がないっておっしゃってたんですけど、鶏の頭でもいい、鶏でもいいが柱になれと。立派な竜であっても、それの尻尾になっていたんじゃダメだ。そうじゃない。なるなら鶏の頭、できるなら竜の頭になれっていう、叱咤激励ですよね。私の時は多分ね、系統となるとも、牛語となる流れって教わったような気がする。牛のお尻になっちゃいけませんって習ってみます。世代の違いかな。流儀って習ったとおっしゃるから、私は確か牛語だったなとかと思いながらお話し聞いてました。そういうことですよね。トップになれ。どんなに小さい領域であってもトップになれっていう、そういうことなんだろうと思うんですが、その背後にはやはり、人間が生きていく上では力が必要だと。だからトップになりなさいっていう教えは、今でもそれは生きているんだと思うし、いや、今だからこそ、ますますその教えは生きているのかもしれない。人は、生まれながらにして競争原理の中で生きているっていう幻想を持ってしまうんだろうなと思うんです。それが本能であるかのように、もしかしたら本能かもしれないけれども、そういうふうに思っている。だからあまりそのことに違和感とか不思議を覚えない。競争するもんだっていうふうに思っているところがどこかにある。思い込みかもしれない。力、権威、権力、財力、学力、知力。力ってつくものをこう上げると気味がないくらいいっぱい出てきますが、そういう生きるためには力が必要なのだと、そうやっぱりどこかで信じているわけですね。ものすごく強い力で信じている。キリスト教の中だとそういう思想を簡単に入り込んでいますからね。神のみを神とせよなんて唱えながら、そうではなく権力争いを平気でやるわけですから、まあ、お人知りですかもしれません。本当に競争原理っていうのが我々の本能であるかね、それ以外の選択肢はないかのように、私たちは普通に育っているんだと思うんです。しかしそれはやはり、どうしても上下関係がつくことですから、頭であったり尻尾であったりするわけですね。力が不足しているものは自分よりさらに不足しているものを見つけ出して安心する。その構造。自分より上のものは見ない。いないものとする。あるいはいつかその席を取って変わろうとして自分の競争心を勝ち立てる。そのために存在するっていうね。この間、雑談の中で、某学校では、学校で友達なんか作る必要はないって教えられてるんですよ。そんなことしてる暇があったら自分の知力を磨けって教えられているっていう、中学校だか高校だか忘れましたが。なんかざわっとしました。そうなんだ、と思ってね。私なんかは逆のことを教えられてきたから、友達を作るためにこそ学校があるんだっていうふうに教えられてきたから、友達なんか作っちゃいけませんと言われている学校が 世の中にちゃんと存在している、しかも人気があるって聞いて、本当にダーッとしました。でもそうなのかもしれない。確かにね。世の中はそう教えているんだろうし、私だって人間には闘争本能があるんだ、競争原理で生きているんだと思って納得する何かがやっぱりあるのです。そのように生きているのも私自身であり、そのように生きろと子供にやはり、生き方を示しているのかもしれない。教え込んでいる。そんな思惑だけが満ちている、このど真ん中にこそ、イエスは来られたっていうことなんだと思うんです。そして私たちに、そうではない別の生き方があるよ。別の道があるよっていうことを、文字通り命がけで示したっていうことでしょうね。神と人、人と人とをつなぐ救事として生きよう。私もそうするのだから、あなた方もそうしなよ、ね。でも、そんな生き方はこの世では受け入れられなかった。そして邪魔にされた。ついには十字架につけて処刑されてしまう。そういうことになったわけです。もう本当に、それでいいんだろうか。そうですよね、イエスが示された新しい道、新しい生き方はただのおとぎ話でしかないのか。私たち相変わらず人を教養として人より力や権力やお金を余計に得ようとすることだけに自慢の子になるっていう人生で本当にいいのか。それが必要となれば平気で人を殺す、それが必要となれば平気でその上に爆弾を落とすっていう、そういうやり方で全てを自分の手にするっていうことが本当に正しい生き方なのか。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。そのために殺されてしまった家こそが本当に勝利されたのだということを私たちは心から信じることができるだろうか。お祈りをします。すべてのものを愛し、導いてくださる神様、父が示されたもう一つの道、全く別の道の開かれた可能性に、それを信じて自分を託することができますように。多く持つ強くなる幻想から覚めることができますように。復活の主イエスキリストの皆によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。